皆さん、こんにちは。はい。ですね、このセッションのですね、実は横並びにはたくさんのスピーカー陣がいます。一緒にキーノートだった井上さんであるとか、松崎さんであるとか、またジニアス平井という有名な言いますが、敵はそこではないです。敵は最前列にいる皆さんでもないです。敵は午後一の眠気です。 はい、頑張っていきたいと思います。ですね、あのオープニング V ね、そろそろ見飽きたかと思うんですよね。そういう部分はちゃんとフィードバック、コメント等でぜひお寄せください。例えば2日目は映像変えるとか音楽変えるとか、なんかそういうのにしてくれとか、もういいだろうとかっていうのはぜひ忌憚なく書いてください。皆さんの声が一番ですね、イベント変えることになりますので、はい、よろしくお願いします。このセッションはですね、 Windows 10の、アプリのデザインのセッションになります。この1時間でですね、情報をお届けしたいと思います。まず事務連絡です。後で言うとね、もう時間なくなっちゃうかもしれないので、アンケートをよろしくお願いします。それから、Ask the Speaker ですね、展示会場の方で、あ、ここなんだ、場所が、らしいです。はい、やるということになります。さあ、この時間ですね、 Windows 10のアプリデザインですが、まず一つ、ぶっちゃけというか言いますけども、Windows 8が初めて出た時っていうのは、ものすごくガチガチにマイクロソフトは縛りました。皆さんに、例えば検索ボックスは絶対にアプリケーションの上、右上に入れるなとか、あれ入れたら審査落ちたんですね、最初の頃。絶対入れるなって言ってたんです。で、8.1になって、チャームの、検索ボックスぜひ使ってくださいって、っていうぐらいこう思い切り変わったんですね。いろいろと実はね、8が出てきて、イベントをやった時にですね、実は我々もすごい縛りがあって、本社で作った8のスライドを使いなさい、翻訳は OK だけど、翻訳はしていいけど一切中身は変えちゃダメという縛りで僕ら喋ってたんですね。向こうのセッションのスライドつまんないんですよ。絵もないし字ばっかりで、僕ら男スライドってよく言ってたんですが、そういうのがあったんですけど、だいぶ変わってきました。で、このセッションでも実はもうだいぶですね、 UI のところというのを縛りはないです。基本的には皆さんが作るアプリケーション、どういう UI がいいかというのは、もちろん皆さんがぜひ決めてください。ただ、いろんな画面に対応しなきゃいけないというためのこういう技術がありますよというリコメンドです、あくまでも。なので、これを自分たちのアプリケーションに使うべきか使わないべきか、どういうようにしたらいいのかというのは、ぜひ皆さんの方で最終的に判断していただいた方がいい、そういう立ち位置のセッションです。はい。それからですね、このセッションは、撮影 OK です、ツイート OK です。自由にですね、撮ってツイートしちゃっていただいて構いません。よろしくお願いします。流れはですね、まず Windows 10の、アプリケーションどうなったかというところと、その時に UI の、フレキシブル、レスポンシブルに対応するための、ポイントをどうやって考えるか、最後に実際にどういう技術を使って、実装するかというお話になります。で、この話ですね、結論から言うと、ここに全部書いてます。セッション出なくていいですと。覚えるの簡単です。デザイン .windows.com というところです。で、まだここ出来上がってないです。もともと Windows 8.1の頃にもあったところなんですが、今 Windows 10の今日紹介するような情報がだいぶ入ってきてます。ただ、クリックすると8.1の頃のページに飛んじゃったりするので、これからですね、徐々に情報というのは固まってくるかと思いますが、今日お話しするような話の一部はここに書いてあります。もう一つ皆さん欲しいのはサンプルですよね。実際にこういった実装する時のサンプルコードを使ってコードをコピーして、なるほど、こうやって動くんだっていうのをやりたいですよね。サンプルコードがあります。Windows 10のでサンプルコードがあって、 URL 長いんでちょっと端折ってます。 ak.ms ってマイクロソフトがショート、短い URL ですけど、 win10dev サンプルですね。ここに GitHub なんですけども、ここにですね、数十個のサンプルがあります。で、 UI 周りは XAML-なんちゃらって書いてあるサンプルコードがありますので、ぜひこれを使っていただければですね、皆さん書いていただいて、Windows 10の、インターナル、インサイダープレビューを入れていただいて、ビジュアルスタジオ2015の RC 版入れていただければ、その環境で動かすことができます。さあ、では最初にユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームという、8の頃はユニバーサル・アプリケーションとか言ってますが、10ではユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォーム・アプリケーション、覚えなくていいです。 覚えるのは我々だけです。通称 UWP って言ってますけど、まあ、要は Windows 10のアプリケーションです。 UWP のアプリケーションをどうやって捉えたらいいかということで、どうなるかですね。これはもう何回見てるかと思います。 IoT、モバイル、デスクトップ、Xbox、Surface、Hub 全部の環境でアプリケーション、皆さんが作ったアプリケーションは動きます。これだけのデバイスの上に皆さんが作った一つのアプリケーションがバーッと全部、表示されるわけです。で、表示されるということは、皆さんはこの全部の画面に対応させなければいけないということになります。そして Windows 8のストアアプリケーション、作ったことある方、もしくは公開されたことある方、フォンを含めてちょっと手を挙げていただけますか。ちょっと嬉しいです。ですね、8のアプリケーションは基本的にはフルスクリーンでしか動かないという、サイドバイサイドはありましたけど、実は何度も見ていただいている通り、今度のユニバーサル Windows プラットフォームアプリケーションは今までの XP の頃のアプリケーションと同じようにデスクトップ上で Windows で動きます。なので皆さんはこの解像度にも対応しなきゃいけないということになるわけです。だからどうやって、それこそ Windows フォンの41で 800×480 から、今いわゆる 4K ですね、3940×2160 に対応しなきゃいけないかというところ、それ全部に対して対応するっていう設計をしなければいけなくなります。で、アプリケーションの UI をアダプティブに、要はいろんなマルチな解像度、ウィンドウサイズに合わせるための要素としては、まずスクリーンサイズにどう対応するかというところですね。拡大縮小というか大きさに対応する方法、それからウィンドウの縦横の形状ですね、これにどう対応するかというポイントがあります。そしてもう一つおまけなんですが、Windows 10の場合はタッチで使ったりマウスで使ったりするわけがあるので、実は入力に対して、ご存知だと思いますが、マウスは結構細かい感覚でクリックできるんですが、タッチの場合はあまりにもコントロールとコントロールの幅が狭いと横を押しちゃうんですね。つまり入力に対して実は UI も変えなきゃいけないという要素があります。ただ実はこれ上半分はほぼ OS 側で勝手にサポートしてくれます。なので皆さんが基本的に集中するのは下の方です。もちろん上もちゃんとテストしていただきたいんですけども、その部分というのは基本的には、OS の任せ、要は標準のコントロール任せでいいです。逆の落とし穴でいくと、皆さんがオリジナルのコントロールを作った場合というのは、そこの解像度であるとかというところにきちんと対応するということを、気をつけなければいけないです。その分は、ちょっとだけ覚えておいてください。はい。で、実際にですね、自動的に対応してくれるということで、どういうところがあるか、ちょっとキーノートでもご紹介しました。ピボットとかはね、クリッククリックする、タップするときにこういうふうに表示したりとか、ちょっと間隔が広くなったり、文字が大きくなったりするのと、実はマウスで操作したりとか、キーボードで操作するって場合は横にですね、ボタンが出てくるんですね。ちょっと一回見てみましょうか。A テイク、はい。これからお見せするのが先ほど言った、サンプルコードの中ですね。GitHub にあるサンプルですけども、どこだっけな、展開したのが、自分のところに展開したのがここじゃない、シードドライブの直下だ、入れたんですね。やたらファイルパスが長くなるので、UWP、 これだけのサンプルが全部、先ほどの GitHub のところにありますの で、特にこの XAML-なんちゃらというところですね、この辺の UI ところです。で、今日何度かご紹介すると思うんですが、XAML- で XAML-UI ベーシック、これに実は、UI 周りのコントロールのすべての、要は見れる、今ご紹介しますが、ものが入っているので、オーバービューはこれで見ていただいて、それぞれのコントロールの使い方とかサンプルはこちらの XAML-なんちゃらというところをそれぞれ開いていただければ良いかと思います。で、これがですね、XAML UI ベーシックを、表示したものですね。こんな感じであります。例えば、どれだっけな、先ほど言ったピボットですね。ピボット、まあここですけども、ちょっとピボット使いづらいんで、キーノートで使った方を使おうかな。ピボット、コーディネート。このデモやったじゃないですか。実は外人、後半の外人の、 ジョルジオ、皆さんすみません、いい大人にですね、まさかみんなにね、ジョルジオって呼ぶようなことをやらせるとは思わなかったんですが、本当にあれはですね、眠気覚ましと疲れを解消するための時間だったんですが、あそこでも実はこのセッション本当はジョルジオがやるはずだったんです。ずっと聞いてたんです。で、日曜日の夜にジョルジオが来て、ジョルジオと打ち合わせて、これは日本のエヴァがやった方がいいよねって突然言い出して、で急遽僕がやることになって覚えたというところだったりするんですが、それはともかく、これ上ピボットですね、使ってます。マウスでクリックするとこういうふうにページ移動しますが、タッチでももちろんこういうふうに移動することができるのと、タッチの場合はここの下のフィールドのところをそのままスワイプするだけで、することが対応することができます。それから、UI ベーシックの方に行くとですね、あとは他のものを見てみましょう。デートタイムですね、タイムピッカーあります。UI 変わりました。デートタイムピッカー系のこういうふうになって、クリックするとこんなふうにできるんですね。タッチでこういう、今タッチで操作してますが、こういうふうにタッチでできるんですが、これマウスキーボードでやると分かりますか、上と下にボタンが自動的に出るようになってるんですね。操作しやすいようになってます。もちろんキーボードでこういうふうに上下することもできるんですね。だ標準の、コントロールを使っていると、こういった入力に対するサポートというのはかなりのコントロールに対して入ってますので、この辺は結構気にしなくてよくなります。はい、こんな感じですね。で、あともう一つフライアウトなんかもそうですね、タッチになると、フライアウトの場合ダイアログみたいにこう右クリックしてポッと出てくるものですけど、呼び出し元がマウスで右クリックした時に出てくるものと、タッチで長押しして右クリック、要は長押しして右クリック相当のことをやって出した時というのは、実は UI が変わってくるというところだったりします。なので、こういう部分ケアしたくないという方は、できる限り標準のこういったコントロールをぜひ使ってみてくださいですね。今ご紹介しました。それから拡大縮小に関するスケーリングです。8の時もあったので、基本的には同じところなんですが、要はユーザーの距離とスクリーンの距離が離れればオブジェクトも見えるものというのは小さくなります。それが見にくくならないようにちゃんと大きなスクリーンで画面から離れる想定になった場合には、 Windows の方で自動的に大きくすると、一個一個のアプリケーションを自動的に大きくするというよりは、 Windows の設定自体が拡大設定になるわけです。で、実際どうなるか。皆さんが例えばアプリ作って 100×100 の正方形とか、フォントサイズを固定して100ポイント、24ポイントの文字をこういうふうに表示する。この UI のアプリケーションをタブレット、デスクトップ、Windows Phone で表示すると、四角の大きさは実はバラバラに変わるんですね。100ドット、150、200ドットによって環境によって拡大縮小処理をします。これは何でかというと距離によって変わるので、こういう処理をしても結果的にはユーザーの見た目からの大きさが一緒になるように、なるだけ一緒になるように表示するように自動拡大してくれるわけです。なので一つのフォントサイズで見ても同じ大きさできちんと表示されるような設定にする、そういうふうになるようなユーザーインターフェース、画面の拡大設定が最初から Windows に入っています。多分皆さんがいつも見ているところですね。で、ちなみに拡大縮小のパラメータの設定は今こんな感じになっています。100、125、150、200、250、300までは確認しました。今の OS Windows の10の、ビルドで400というのはまだ未だに確認したことはないんですが、こういった拡大設定があります。で、この設定はどこにあるかというと、多分皆さんが見たことがあるんですが、ここですね。ディスプレイの設定のところで、何パーセント、皆さんが Windows 10を入れた瞬間、インストールした瞬間、今後は皆さんが Windows 10の PC を買った瞬間にこの自動設定になってます。ディスプレイの実はスクリーンサイズがメタ情報としてありますので、スクリーンサイズと解像度を見て、この値が適切だというところを最初から設定してくれます。なので、実は私自宅で40インチの 4K のモニターを PC のモニターとして使ってるんですね。ここに40インチがあるんです。向こう側に嫁が座ってるんですけど、嫁が何その壁っていうふうにね、よく怒られるんですけども、あれで Windows 10をインストールした瞬間に 300% になりましたので、でアイコンの設定とかちょっとおかしかったのか、アイコンがですね Windows 10のインサイダープレビューの10122を入れた瞬間再起動したらアイコンのサイズが5センチ ×5 センチでした。びっくりした。まあそういうのがありますが、ここを変えます。なのでユーザーによってはこれ変えちゃいます。多分ここにいる人たちは かなり多いと思いますが、いわゆるですね、13インチで2000ドットをですね 100% で使いたいという解像度オタクの方ですね。そういった方は基本的には除外していいです。そういう人たちは勝手に見てくれますので、なのでここの拡大率が先ほどの UI の拡大率に対応することになります。で、本当にさっきの見た目の大きさって一緒になるのかと思いますよね。で、ちょっと実証実験みたいなことをやってみました。1個ですね、アプリケーション、ここか。はい。アプリケーションをですね、1個作ってみたんですね。VS は、これか。これのアップ4。はい。画像を1個貼っただけのアプリケーションです。で、これをですね、1個、デスクトップ上で動かして、もう一つは、Windows フォン上で一つ動かしますね。ただ単に画像貼ってあるだけです。で、まず Windows フォンのリアルな大きさですね。今これ ThinkPad の13インチの、ものを使ってるんですが、実際に Windows フォンをリアルに置いた場合っていうのは、写真撮っておきました。こんなくらいなんです。今ちょうどですね、5インチ のエミュレーターの設定の Windows フォンのリアルな大きさに合わせたくらいの大きさです。で、そうすると見た目の大きさ違いますよね、画像サイズ。なぜかというと Windows フォンはもっと近くで使うので、見た目の大きさはもっと近くになるからです。じゃあこれ見た目の大きさに合わせた場合どうなるかというと、見た目の大きさで合わせた場合というのは、なんで表示されない、あ、来た来た、はい、このぐらいですね。上下がちょっと画面からはみ出るぐらいの大きさになるのが、だいたい普通に Windows フォンを使った時の距離感です。なのでリアルにこれを手前でですね、ちゃんとした距離で使った場合というのは、だいたいデバイスの大きさというのは、このくらいになるかなと思います。そうすると見てわかる通りほぼ同じ大きさになりますよね、画像というのは。ちょっと強引な手を使いましたが、こんな風にして実は Windows フォンの拡大率というのは変わってきて、こういう風に見た目の大きさは変わってきています。で、実際ですね、拡大率がどんな値が設定されているかというと、まず上半分見ていきましょう。 Windows フォンですね、まあ、今 SKU でいくと Windows 10モバイルになります。今日最終セッションでね、心置きなくしゃべりますので、ぜひ来ていただきたいと思いますが、Windows フォン系の場合はですね、もう5インチのルミアですね、等々では、フル HD もしくは 1280×720、 展示会場で紹介してますマドスマもですね、上から2番目の830と同じですね、5インチで 1280×720 の解像度を持っています。930とか1520はフル HD 持ってます、5インチ6インチで。要は皆さんが23インチのモニターで見ている解像度と同じものが5インチ6インチであるわけですね。当然 DPI 高いです。逆に言うとそれが自動拡大されるようになってます。アプリケーション拡大してちゃんと同じ大きさになる。つまり実は930とか830、930だともう 300% の拡大率で表示されるんですね。だから逆に言うとどういうことかというと、皆さんが画面設計をするときには、逆に言うと3分の1のサイズで画面設計するんです。つまり右にある論理解像度もしくはエフェクティブ有効解像度になりますが、皆さんが設計する段階では 360×620 でアプリケーションの画面設計はするんです。で、皆さんはその解像度だけで考えて Windows フォンの場合は作っていいです。見ていただくと分かるようにほぼ同じ解像度になるんですね。つまり一つのすごいちっちゃい解像度で作って、あとは Windows フォン側の端末に合わせて自動拡大してくれるということになるわけです。で、スケールのところは紫に固定してます。 Windows フォンの場合はここのスケールのところはユーザーはいじることができませんので、自動的にこの拡大率になってしまうというのは、必須になります。本当にですよね。出てるね。ビジュアルスタジオでアップ1、すごい単純なアプリケーションです。まず画像を1個作りました。 ただ単にグリッと切りました。意外とこういう絵を描くのは大変なんです。一個一個線をこういうふうに等間隔で描いてやるんですが、何ドットっていうのが今分かるような感じのものを作って、それをですね UI に貼っつけています。これを実際に Windows Phone のエミュレーターで表示しますね。今このエミュレーターは、マドスマと同じ5インチの 720p、1280×720 の、デバイスのエミュレーターです。その解像度を持ってます、ハードウェア的には。で、これは、実際にですね、このアプリケーションをただ貼ったもの、等倍で表示されるものを貼ったんですが、実際にこれを表示すると、バン、360×640 なんですね。この解像度で拡大して表示されちゃうんです。だから最初から絶対解像度で 1280×720 で作ってしまうとドンと大きくなっちゃうんですね。だからこういう解像度があるので、あまり物理的な解像度でこの辺の UWP のアプリケーション物事は考えないでいただきたいと思います。で、とはいえいちいちそれを計算しなきゃいけないかというと、パパッと実装の時に確認することができます。今のですね、ビジュアルスタジオの RC のところにはこういうふうにあるんですね。で、ここの左上のところで今どの、拡大のエミュレーターを変えることが、デザインのところで変えることができます。5インチのフォンで今の UI を表示したら、あ、こうなるんだと、実際にはこんなふうに表示されるんだって、実際の大きさってやっぱこの 360× ことの12345600640なんですね。で、横だったらこうなるっていうことを確認することができますので、基本的にはデザインをしているときにちゃんちゃんとちょいちょい確認することはできますので、ただもう絶対解像度で物事を考えるものではないということを覚えておいてください。このデモ環境ですね、デモ環境の場合はディスプレイ設定は今100%になっています。1366で今、13インチで表示しているので100%になっています。なので見た目の通り、見た目と同じサイズでこういうふうに来るんですね。怒られるかな、映像さん大丈夫かな、125%とかやったら、変なのあったらごめんなさい。あ、いたいたいた、大丈夫。ほら、大きくなったでしょ、自動的に。こういうふうになっちゃうんですね。フルスクリーンにしても、要はほとんど1366なんですが、この解像度になってしまいます。なので、あまり、今、あとデザインアウト、戻しておきましょうね。あ、消えた、消えた、消えた。あ、設定が消えちゃったから、もう一回これ戻して、ちゃんとですね解像度戻しておきましょうね。よいしょ。この辺はね、リアルタイムで10の場合はこう解像度が変わってくれるので結構楽なんですが、あとでサインと、見ていただいた通り、絶対的な解像度で考えることは気をつけてください。考えるとですね、皆さんがユーザーが通常使っているものっていうのはフル HD で、例えばノートパソコンだったら12、3インチです。そうするとですね、100%とかで1366が一番最大解像度に大体になってくるんですね。デスクトップの場合は23インチでフル HD とか使うと思いますので、マックスがフル HD ぐらいになると思ってください。で、大体はこのディスプレイになってくると、ユーザーはフルスクリーンでは使わないです。23インチのアプリケーション、23インチでは。ユーザーは大体もう Windows 10では今までのアプリケーションと同じでデスクトップで、ちっちゃく Windows で使いますので、大体マックスをこのくらいの解像度を想定して作ればいいんだなというふうに思っていただければいいかと思います。ということで、モバイルですね、いろんな、お皿になりますが、いろいろな解像度、ワイド VGA、720p、フル HD、いろんな解像度がありますが、皆さんはこういうふうに640×360 で作って、これをですね表示すると同じように表示するって、こういうイメージになることをぜひ覚えておいてください。なので、基本的に想定するのはこの2つのパターンです。テストするパターンというのは、スモールスクリーンのポートレートのタブレット等々で、デスクトップのウィンドウモードで使うケースと、大きい横長のところで使うところを想定してください。じゃあ、この実装をどうやってるか、実際にですね、やり方の方に移っていきたいと思います。いくつかのアプリケーションのデザインパターンはあります。あくまでガイドラインですので、参考までにしてください。で、これ、ビルドのセッションとかだと大体4つとか5つのパターンがありますが、私が1個追加しています。ただ、6個といっても大きく3つですね。パターン1、パターン2、パターン3っていうところで、大きく区分けして、ここから見ていきたいと思います。 まず最初ですね、スクロールナビゲーション型です。これ万能タイプです。基本的にはユーザー、結論から言うと、このパターンを使った場合にはユーザーインターフェース、解像度、画面のサイズに合わせて全く変更することは必要ないです。1個のアプリケーションパターンを使えば、基本的にはいろんなアプリケーションの UI デザイン上で使えるというパターンになります。典型的なところですね、見ていただきたいんですが、1つ要素があります。1個はナビゲーションですね。先ほど見ていただいたピボットとか、タブを使ってクリックして、複数画面を入れたいときはこの辺の、ナビゲーションのユーザーインターフェースを作ります。これで切り替える。ちなみにピボットとか、タブコントロールを使う場合っていうのは、5個から書いてありますけど、5個から6個以上はあまり使わないようにするっていうのがおすすめです。横並びにするとどこまでエンドがあるか分からなくなっちゃうんですね。そうすると画面からはみ出るとスクロールで表示できるんですが、ユーザーから見るとやっぱり全体像が想定できなくなるので、ここは5、6個以内に収めてください。もう一つが、そのタブの中のコンテンツですね。これは、いわゆるハブコントロールというものを使って、スクロール型のものを使う。おすすめのパターンはタブが横並び、コンテンツは縦にスクロールするということです。実際に見てもらいましょう。よいしょ。こっちじゃなくてこっちかな。サンプルで、まだ Windows 10のサンプルコード、サンプルのアプリケーションってほとんどないです。何を参考にするべきか。1つ、アウトルック。後半でご紹介するパネルの参考になるのがアウトルックです。そしてもう1つが、今ここで紹介する天気予報とかニュースのアプリケーションですね。パターン1のアプリケーションでおすすめなのがこの天気予報とか、ニュースのものです。こういうふうにですね、上のところっていうのはピボットでこういうふうにこう切り替えることができます。当然ながら、ネットコースかな、当然ながら先ほど見ていただきましたよね。タッチで使った場合はピボットをあそこをクリックする必要はないです。ユーザーは横スクロールでピボットを使いますので、もう8インチのタブレットでこれニュース見るときものすごい使いやすく使います。で、コンテンツはというと、ハブというですね、ページコンテンツを縦に並べるとか横に並べるものがありますが、こういうふうに縦でこういうコンテンツを並べる、これが1つの推奨パターンになります。こうすると、ウィンドウサイズがもしちっちゃくなっても大きくなっても、要は同じように見えるんですね。ウィンドウズフォンでも同じような形で使いますので、このパターンというのは比較的使いやすい、ウィンドウズ10での推奨パターンになりますですね。なので、おそらくウィンドウズモバイルですね、ウィンドウズ10モバイル、ウィンドウズフォンの方でも同じサンプルが、提供されてくるという形になってくるかと思います。で、ここの実装というのは特に今まで通り変わりませんので、タブを配置してそれぞれのページにコンテンツを流し込むというだけで OK になります。はい。パターン2ですね。画面の幅に合わせて配置を横並びにしたり縦に並びにする。このパターンって皆さんもう今見てますよね。ウェブのいわゆるレスポンシブデザインって言われるやつが大体このパターンで使っています。1つサンプルですね。エバーノートの Windows ストアの画面になりますが、これどう違うかというと、右側の幅が広い時には横並びでサムネイルと、アプリケーションのアイコンタイトルが並んでる。縦にした場合にはこれが縦に並ぶんですね。幅に合わせて縦横の位置関係が変わるというものになります。で、これを実装するために新しく登場したのはこのリレーティブパネルというパネルになります。リレーティブパネルを使う以前、こういった配置をどうやってやってたかというと、例えばこういうふうに右左と、右はリストである場合、これを実装する場合はまずグリッドで右と左に切って、左にアイコンを置きます。右側は例えばスタックパネルで、上からこう右側にスタックパネルを配置して縦にやる。これでできるんですが、これを縦にしようとするとグリッドってもう右か左かに最初から切っちゃってるので、どうしようもないんですね。なので、今度グリッドを縦に切って、それをグリッドのどこのグリッドに行って移動しなきゃいけないみたいなことになっちゃうんです。で、これをリレーティブパネルでやるとどうなるかというと、まずリレーティブパネルってどういうものかというと、中に置くものは自分は誰かの右に置いてください、誰かの左に置いてくださいという指定ができるパネルになります。まずイメージをコントロールを置きます。次のところ、ルミア830という名前の文字は リレーティブパネルドットライトオフってありますね。それからトップウィズというアライントップウィズ、僕はイメージというオブジェクトの右側に置いてください、イメージというオブジェクトとトップ、上を揃えてくださいという指定をするんですね。続けて今度は先ほどのルミア830、次の値段が表示されますが、値段は左側は上の名前に揃えてください、左揃え、そして名前のオブジェクト、テキストブロックの下に、ビローダじゃなくて下に置いてください、こういう実装するんですね。これを見てると一番思い出すのが、パワポで整形してるときにアイテム並べて左揃えとか上揃えとかセンタリングとか、あれと同じ感覚で物を配置することができる。でこれは右に置いてください、左に置いてくださいが、それぞれのこのアイテムのプロパティとして設定されてるんですね。つまり縦横を切り替えるときというのはどうするべきかと、後で実際に見てもらった方がいいかな、まあいいや、これは時間もあれなんで、縦横を変える場合、そうか、じゃあどういうパターン、置けるパターンをちょっとご紹介しますね。大体3つです、リレーパネルの、ライトオフとかっていうもの、ライト、レフト、トップ、ボトム、ビローっていうの、アバウト、ビローっていうのと、どこどこに揃えるっていうパターンですね。この大体大きく3つのパターンがあります。一つが他のオブジェクト、相手の他のアイテムと揃えるパターンですね。他のアイテムの右に置いてください、左に置いてください、上に置いてください、下に置いてくださいって時にはライトオブなんとか、ライトオブ基準、レフトオブ基準というふうに設定する形になります。それから他のオブジェクトと、いわゆるセンタリングとか上下を揃える場合というのはアライントップウィズ、アラインセンターウィズというような形で設定することができます。でもう一つ、他のオブジェクトではなくて親元である基準のリレーティブパネルに揃えている場合というのは、パネルの上に揃えてください、パネルの中央に置いてくださいみたいなことを置かれるアイテム自身が設定するわけなんですね。で縦横どうやるかというと、このプロパティを変えるだけなんです。今こういうふうにこのルミア830というネームというオブジェクトはこのイメージの右側に置いてください、このイメージと上を揃えてくださいって書いてあります。でこの下のテキストはみんな上に習いなんですね。でそれをですね変えます。このルミアの名前をこのイメージのビロー下に置いてください、このルミアのテキストを左イメージと左揃いで置いてくださいっていうふうにプロパティを変えると、右上にあった名前が左下の下に今度来るんですね。ところが残りのテキストはこの名前に対して下に揃えてくださいっていうなので、この1個をパッと移動するだけでこのまとまりのグループがガバッと移動してくれるということになります。でプロパティで変えることによってプログラムで動的にそれをパンと移動させることができるんですね。これで縦横を変形できるという仕組みになります。実際にですね、実装しているパターンもちょっとご紹介できるかな。これですね、キーノートでご紹介したものですけども、これの実際に地図表示したわけですけども、この地図こう左右に情報が並んでいて、これちっちゃくするとこういうふうに上下に並び方が変わるんですね。また大きくなると左右になるわけですけども、ここの右2つのパネルの左右の位置関係をリレーティブパネルで、表示しているわけです。実際にはですね、よいしょ、リストの、このトリップページのザムルですけども、ザムルで表示するとなかなかちょっと難しいかな。ここでリレーティブパネルとディブっていっぱいありますね。ここがプロパティを変えているところになりますが、ここですね、よいしょ、アルトし、はい、これも表示をたたむ、こういうふうにですね、パネルで中にあるものが実際に自分がどこの位置にあるかっていうのをこうものを変えてたりします。ちょっとあまりサンプル的にはよくないんですが、で後でですね画面サイズが変わった時にですね、ここのプロパティを今度こっちで動的にプロパティを変えるということをします。ちょっと先にスクリーンでスライドの方でご紹介しますね。で プロパティを変えれば上下とか位置関係を変わることが分かりました。じゃあそれをどうやって実際にトリガーで、それ if 文でイベントでやるのかというと、そうではなくて、それも UI 側の XAML 定義で行います。それがビジュアルステートという機能です。もともと Windows 8 WPF の頃からあったビジュアルステートですね。 UI のこのパターンとこのパターンをあらかじめ定義して、ある条件下で勝手に切り替えるというビジュアルステートですが、それ実は Windows 10でこのリレーティブパネル等々を使うためにですね、かなり実装が拡張されています。でもうパッパいきますね。こういう設定ができるんですね、アダプティブとビジュアルステートのステートトリガーというものがあって、アダプティブトリガーという設定をすることができます。簡単に言うとミニマムウィンドウウィズとやると、720よりミニマム720よりも大きい画面の場合にはこの設定をしなさい、720よりもさらにちっちゃい場合には他の設定をしてくださいというような、自動設定ですね。いわゆる解像度で設定というのがこのビジュアルステートで直接できるようになりました。これミニマムウィンドウウィズとミニマムウィンドウヘイトというのがありますので、縦の解像度でも切り替えることができます。それで下にありますよね、ごめんなさい戻ります。下にあるように720の場合にはさっきのリレーティブパネルのビローを設定してください、アラインレフトウィズを設定してください。先ほどやった設定をこれに合わせて設定してやれば、ウィンドウサイズに応じてこのパネルの設定が変わってくる。でどう拡張された、進化したかっていうふうに言ったんですが、今の10の前のバージョンで同じことをしようとした場合、こう書かなければいけないんですね。いわゆる微妙にプロパティをパッパッと簡単に設定してるんですが、実はビジュアルステートで設定する場合ってプロパティをパンって設定できなかったんです。ストーリーボードというアニメーションでの設定しかできないんですね。だからゼロタイムのストーリーボード設定でしか今までは実装できなかったんです。それが新しくですね、ある条件で簡単にプロパティを変更できるという実装ができたので、実はこの部分の設定というのはリレーティブパネルとか UI だけではなくて、ビジュアルステートがいろんなプロパティ設定を変えられるという意味で非常に大きな進化だと思います。はい、いうことで、パネルに合わせてこう変化するということができるようになっています。ただ皆さんには、一つ現実を、お知らせしなければいけません。ですね、1個 VS で新規でアプリケーションを作ります。で、何を言いたいかというと、ビジュアルスタジオ2015の今の RC のビルドにはUI デザイナーがあります。 UI デザイナーの XAML の UI デザイナーがありますが、 XAML の UI デザイナーとコントロールを配置しているツールボックスがありますが、リレーティブパネルは一切対応していません。でので今段階では XAML 直書きです。この中にはですね、 XAML 直書き大好きという方、 XAML は書かなければ信用ならない、 VS なんか信用ならないという方もたくさん、美しい XAML が好きな方はたくさんいるんですが、今残念ながら、そのやり方しかないという状態になっています。で、不思議なんですけど、多分皆さんほとんど開いてないと思いますが、実はビジュアルスタジオのブレンドですね、ブレンドの方はちょっとあまりにもたくさん、今 VS が4つ、ブレンドが2つ、エミュレーターが1つという今すごいメモリが切迫して全部のアプリが落ちないから今ものすごいヒヤヒヤしてるんですが、UI デザインでですね、アセットってやると来てで、リレーティブここに一応、ごめんなさいね、後ろの方ちょっとちっちゃくて、リレーティブパネルはここにあるんです。ドラッグアンドロップで配置することができるんです。で、ところがビジュアルスタジオがまだ作ってるから他のアプリ使っちゃい、作んなきゃよかった。はい、こっち側というのは実は今のツールボックスには実はリレーティブパネルって確か入ってないんですね。ここには入ってないので、実際にXAMLでコードを直書きしなきゃいけない。で、例えばリレーティブパネルに置いたものっていうのはライトウィズとかレフトとかボトムとかさっきのプロパティを設定したいじゃないですか。ブレンドでも一応ですね、コントロールはあるんですが、じゃあその中に置いたアイテムが右のプロパティのところで設定できるかと、プロパティ見るとリレーティブパネルに関するプロパティがまだないんですね。つまり結局のところはまだ使えないと という状態になっているので、それからビジュアルステートもまたですね、例えばさっきのアダプティブビジュアルステート のトリガーとかですね、プロパティがビジュアルステートのところというのはこの状態というところで設定できるんですが、ここでウィンドウ幅720とかって設定する画面がまだないんですね。設定できないんです。状態はこういうふうに、ナローとか設定されているものはこういうふうに切り替えることができるんですが、今のところ UI で実装はできないので、もうちょっと待ってください。はい、ここはねちゃんと言わなきゃいけないところなので、探しても無駄です、ないです。はい、いうところで見ていただいたようにリレーティブパネルを使うと、こういうふうにできる。ただ非常に面倒くさいんですね。1個のアイテムの左と上、上下関係、左右関係をやる、2つのアイテムを移動しようとすると、少なくとも4つのプロパティをいじらなければいけない。それが10個になったらば20個の最低、下手すると40個ぐらいのプロパティをいじらなきゃいけない。だからリレーティブパネルを作るときには多数のアイテムには使うべきではないです。基本的には大きなパネルの位置関係を基本的には移動するぐらいの気持ちで使うということを個人的にはお勧めします。もし細かいことをやりたい場合には、正直言えば縦と横のレイアウトを別々のザムルを作ってください。そっちの方が正直言うと早いし、管理メンテナンスも楽です。で、最後にご紹介する方法で、それを UI を切り替えるという、ザムルのローディングを切り替えるという方法の方がいいです。あんまりプロパティあんまり使いすぎないようにした方が、メンテナンシビリティはいいです。最後ですね、情報量を変化させるというところです。いくつかのサンプルアプリケーションでも出てきましたが、大きい画面ではパネルを使っていろんな横並びですね、楽天のアプリケーションでもご紹介しました。楽天トラベルのアプリケーションですね。これ本当にですね、楽天の中 の内作 のデベロッパーがですね、本当に作ってくれたんです。これから紹介するパネル実装してよって言うと、いいよって言ってパパッと作ってくれたんですけど、トラベルですね。でこういうふうに画面サイズが大きければ3ペインで、3ペインでこういうふうにこう表示してくれる。ちっちゃい場合にはこのメニューとかをこういうふうにこう必要に応じてちっちゃく切り替えるということですね。これをやる実装、特にこの左側のメニューとこの右側のメインのコンテンツですね、ちっちゃくなったらメニューを消す、大きくなったらメニューを表示する、このパターンです。でここのですね、ハンバーガーボタンを押すと、まあ一応表示切り替えができる。これのための新しいパネルが一つ用意されています。最後にこれをですね、ご紹介します。これがスプリットビューという新しいパネルになります。ですね、今のような左にメニューがあってメインコンテンツがあるという UI を作るために作られたパネルになります。でこんな感じですね、今見てもらったもうこのパターンです。でこれは2つのコンテンツ、右側と左側にコンテンツがあるというイメージでは持たないでください。メインコンテンツにメニューをオプションで追加できるという、立ち位置の、パネルになります。で左側にある、オプションのパネルのことを、このスプリットビューのペインと呼んでます。右側が普通のコンテンツですね。皆さんのコンテンツは1個流し込むというだけの使い方になります。で実装の時ザムルで見るのが一番分かりやすいと思いますが、スプリットビューの間に基本的には皆さんのメインコンテンツをドーンと流し込むだけです。そこにオプションでスプリットビューのペインの設定を書いてやって、このペインの中身はここの中でこうやる。だから3ペインとかは別にこの、スプリットビューは持ってないです。メニュープラス皆さんのコンテンツだけ。3ペインにしたければ皆さんのメインコンテンツの中でペインを分ける、他のねハブコントロールを使うとかでペインを分けるということになります。こういう使い方ですね。でこのスプリットビュー、いろんないくつかの画面モードがあるんですが、メニューとこのメインコンテンツなんですが、一つインラインというやり方はメニューと、コンテンツを横並びに表示するものになります。そしてオーバーレイというのはメインコンテンツの左上に重ねて表示するというものになります。重ねると当然下のコンテンツは見えないので、メニューを使うときだけオーバーレイの場合はポンとメニューを出して、メニューを使い終わったらオーバーレイの場合はメニューを引っ込めるということをやらなければいけないんですが、2つのモードがあります。で 当然ながらメニューを引っ込めるということをやりたいんですね。で、is pain open というものがあるんですが、オープンにしている場合にはパネル、左のペインのパネル、あのグレーのところですね、濃いグレーのところがパーンと表示されています。で、is pain false っていうふうにやると、実はモードがちょっと先ほど端折りましたが、モードってインラインオーバーレイ、コンパクトインライン、コンパクトオーバーレイって4つあるんですが、インラインというモードにした場合にペインを消した場合にはポンと全く消えちゃいます。画面から一切消えちゃいます。だからコンテンツ広々と見れるわけですね。で、コンパクトインラインというモードにした場合には開いている時には横並びです、インラインなので。で、ペインを消した場合でも左側にメニューがそーっと残ってるんですね。なのでメニューはいつからでも、いつからそこから、いつでもそこから押すことができる。この例えばこれ横並びで並んでるのでインラインなんですよね、モードが。だけどもこういうふうにやると分かりますか、これがコンパクトインラインの状態で表示されるものになります。あ、でも今違いますね。今コンパクト状態ですけども、実はこれオーバーレイですね。下の、コンテンツを隠すようになるのでこれがオーバーレイで、ちっちゃくしても残るのでこのモードはコンパクトオーバーレイというモードになります。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、こんなモードがあるっていうことだけぜひ覚えておいていただければいいと思います。で、これはですね、完全に消しちゃってるパターンですね、コンパクトがついてないモードになりますので、これオーバーレイモードになります。オーバーレイモードの場合は、完全に消すメニューを消すことができます。クリックしてオーバーレイモードでメニューを出すということができるようになります。こんな感じですね。要は、メニューを、ついてる、ちょっと便利なパネルというものになります。で、コンパクト表示で、コンパクトにすると左がちょっと残りますよね。あのちょっと残るっていうのはデベロッパーから見てどう判断したらいいのか、すごい単純です。48ドット分だけ残してくれるだけなんです。ペインの幅を48ドットにちっちゃくするっていうことを中でやってるだけなんです。アイコンきれいに並んでますよね。アイコンきれいに並んでるのは48ドットに収まるようにアイコンを並べてるだけです。もうちょっと文字が左側に寄っちゃったら文字が右側にちょっとだけ切れて残っちゃうんですね。ただ単に、文字右側のメニューのところは48ドットよりちゃんと右側に外側に出るようにしとかないとピュッと縮めてもちょっと残っちゃいますよということなので、こういうふうにですね、メニューを設定した場合には40、コンパクトにした場合に48ドット以内にこう収まるようにするというところを覚えておいてください。なのでちょっと VS のコードがあるかな、パブリカムの、メニューのところですね。今ちょっと VS のこちらのソースコード出しますね。ここもなのでここのちょうど文字とアイコンのところはだいたいここは48に収まるように、実際に作ってるわけですね。ちょっと立ち上げすぎたんで VS が返ってこないですね。これで、ごめんなさい、そうか、すまんない、ありがとうございます。もう、ね、だいぶテンパってることがお分かりいただけるかと思いますが、メインページのザムル側ですね、メインページザムルの方で、実際のアイコンがありますが、この辺ですね、デザインがありますが、シンボルエディット、このシンボルアイコンというのがちょっと数字はないんですが、こういうふうにやってただ単にこのシンボルアイコンのデザインがですね、きちんと48ドットに収まるような形で設定されています。ちょっとあまり3分になりなかったんですが、で、なので2ペインとかメニューのサンプル作るときにはぜひですね、このスプリットビューを使っていただければいいかと思います。で、このスプリットビューの一番のサンプルになるのが最初にご紹介しましたけれども、標準でついているメールのアウトルックですね。アウトルックのメールが要はこの3ペインもしくは2ペインのものを使った一番のサンプルになりますので、ぜひそれを見ていただければよいかと思います。で、この例えばですね、メニューを例えば完全に閉じちゃうと、メニューを出すボタンを皆さんが実装しなきゃいけないんですよね、ピッと。で、だいたい Windows のサンプル、今のサンプル、例えばもう一回ニュース見ましょうか。ニュース。よいしょ。ここじゃない。ここじゃない。めんどくさいから。ニュース見るとここにありますよね。ニュースのあのボタン、いわゆるハンバーガーメニューという Windows 10からやたら登場しているメニューです。ハンバーガーのメニューというかボタンを押すとですね、こういうふうに、これ先ほど言ったスプリットビューのペン、あのパネルを使ってます。ここの部分ですね。で、ここの部分でやはり is pane open を true false をここで切り替えてるだけです。で、これメニューの、あのここのコンテンツ上にかぶってるので、スプリットビューのモードはあのオーバーレイで、is pane open を on off true false を切り替えてるだけです。このボタン、なんていうコントロールかというボタンコントロールです。このハンバーガーメニューやたら出てきますが、ハンバーガーメニュー、ハンバーガーコントロール、ハンバーガーボタンというものは存在しないです。全く存在してないです。もし設定したい場合には、シンボル、テーマ、フォント、ファミリーというフォントにして、E700 というコードで、文字を表示するとハンバーガーになります。ボタンのコンテンツをこれに変えると、ハンバーガーボタンになります。やたらコントロールとしてきちんと登場してきて、これだけ使ってるのにただのボタンなんですね。皆さんが勝手に実装する。で、インテリアの先ほどのファブリカムのアプリケーションはこれ、このフォント使ってないんですね。このフォントが登場する前にデザインされてるんです。どうやって書いてるかと、四角い細い四角を3本ドローしました。 それだけまだこれちゃんと決まってないです。なので今段階はそうです。ただ今 RC です。これからもしかしたらこのボタンというのが標準になるのかもしれないし、全く標準にならないで相変わらずこの使い方かもしれないんですが、今このハンバーガーボタンというのはどこにあるのかなって言っても探してもどこにもないです。これはこのフォントを書いてるだけというものになります。はい。で、スプリットビュー、画面にサイズに応じてパッパッパーとモード変わりましたよね。イズペインオープンがこう自動的に隠れたりする。それもさっきと同じです。ビジュアルステートのウィンドウ幅に合わせて、例えばスプリットビューのモードをここでインラインに変えてください。もっとちっちゃい場合にはオーバーレイで変えてください。そして、もっとちっちゃい場合にはペインオープンをトゥルーフォルスを変えてください。こういうふうに実装すると、先ほどのようにウィンドウサイズに合わせてこうスプリットビューのペインの開閉が自動的に行われるようになります。ビジュアルステートを使ってウィンドウ幅で画面のモードをいろいろ変えてくださいっていうのを今2つパターンご紹介しました。じゃあ何ドットで変えたらいいのということになります。 Windows 10で何ドットを境にして切り替え点を設定したらいいの。1つが320です。先ほどのビジュアルステートでミニマムウィンドウを320の設定点で変えてやることによって、この設定の時には基本的には Windows Phone 等々で使う設定を作るというのがこの320というポイントになります。 EPX というのは先ほど言ったいわゆる有効解、エフェクティブピクセル、有効解像度ですね。320というのは1つの切り替え点、もう1つの切り替え点が720というものになります。720と320、あの間と、720の場合は、まあ、普通の大きな画面と思ってください。なので720の場合は普通に大きな画面で広いところ、そして320は Windows Phone もしくはそれ以上のもうちょっとちっちゃい画面というふうに切り替える。もしさらに大きい画面でさらにいっぱい情報を出したいというモードを持たせたかったら、もう一つ設定すると、1024という大きさになりますね。だいたいその3つの点がおすすめです。基本的に1個設定点を2つモードを切り替える、ちっちゃい場合と大きい場合を切り替えたいという場合には、皆さんは720というものを使ってください。で、より大きいものをもしオプショナルで作るんだとすると、推奨は1024という解像度になります。1024の場合にはより大画面とかデスクトップでフルスクリーンで使うケース、720の場合はウィンドウ、通常のデスクトップのウィンドウとか小型のタブレットで使うケース、320の場合は Windows モバイルで、 Windows 10のモバイル、 Windows フォンで使う場合の設定をここに入れてやれば OK というものになります。で、これ先ほど言ったようにアウトルックですね。新しいメールのアウトルックはおすすめのものになります。最後、まあ、 大体レイアウトのところはありました。おさらいすると、まず、タブコントロールもしくはピボットを使って、中身はハブコントロールで縦スクロールにするというニュースとかのパターンですね。あれが基本的には一番楽です。そして縦横を変えたいという場合には、リレーティブパネルの機能をぜひ使ってみてください。ウィンドウに合わせてですね、メニューの機能を使いたいという場合には新しいスプリットビューを使うことができます。それ以外にですね、いくつか押さえておきたい UI 要素というものがあるので、ちょっとおまけでご紹介をしたいと思います。まずコンテントダイアログという新しいですね、コマンド系のコントロールが追加されました。デスクトップ、 Win32 でデスクトップのアプリケーションを作ってた方、ダイアログボックスありましたよね。ダイアログボックスで OK とか2つのボタンやって OK はいとか Yes はいとかっていうボタン、このファイル消しますか、 Yes はい、どっちやねんっていうのがあるんですが、そういうボタンをやって簡単にダイアログショーって言ってやると表示されるものがある。あれと全く同じ感覚で使える、実はコマンド系としてコンテントダイアログというものが設定できるようになりました。実装を見るともうあの時と一緒ですよね。タイトルとテキストとやって、場合によってはボタンを設定すると、いうふうに設定するだけで簡単に呼び出すことができます。で、これ以外にですね、コマンド系のものっていくつあるかというと、コンテンツメニューとかコマンドバーとかですね、フライアウトというものがあります。例えばコンテンツメニューだったら中にリスト形式でポンポンポンとアイテムをやるので、この形式の時には楽です。で、フライアウトとか、フライアウトの場合何がいいかと、中でザムルで完全に UI をデザインすることができるので、中を完全にコントロールしたものをポップアップで出したい場合にはフライアウトが便利です。で、今まで Windows 8で作ってたアプリケーションバーとか、その辺の部分というのは同じようにですね、コマンドバーとして実装することができます。アプリケーションバーって実はアプリケーション全体、 Windows 8のストアアプリの時のアプリケーションバーって上と下ですよね。アプリケーション全体の上と下なんですが、このコマンドバーは中のペインの上と下とかにどんどん使っちゃって OK ですよと。なので、ウィンドウの中でちっちゃいボタンをやりたい、配置した時にはぜひコマンドバーを使ってみると楽だったりします。先ほどの XAML ベーシック の、 GitHub にあるサンプルのところにもこの部分というのはたくさん、サンプルとして用意されています。ボタンとかね、フライアウト前、この辺にありますよね。フライアウトコントロールという形でいろいろあります。これがコンテンツダイアログで、ショーダイアログとこういうふうに出すことができます。こんな UI になりますよ、ソースコードこれですよ、簡単に見れますね。フライアウト、こういうふうにエンプティのものとか、こういうちょっとテキスト出すだけとか、結構自由度が効くんですね、フライアウトの場合は。メニュー、フライアウトはメニューを中に設定するというもの、こんな実装があります。なのでフライアウトとかそのコンテンツダイアログとかいろいろですね、覚えるよりもここ絶対見てください。ここ見ると要はどういう使い方ができるかっていうのを簡単に、これツールチップスだから、押さえてると、タップだと押さえてると出ますし、マウスだとここ持ってくるとこういうふうに出ますね。どういうものがあるかというのはここで確認できますので、最初にご紹介した、サンプルの中の、UI ベーシックというものがありますので、そちらをぜひご参照いただければと思います。はい、これですね。はい、あと最後です。あまりにも縦と横、フォンとデスクトップで UI レイアウトが全く違う、中に表示するものも減らしたり増やしたり、かなり自社実装したい場合は完全に2つのザムルを作ってください。で、その切り替えの仕方なんですが、要はですね、例えばアップドットザムルとか CS とかで、要はディスプレイサイズ、ごめんなさい、ディスプレイサイズを読み込んだりとか、場合によってはデバイスのファミリー、これはモバイルか、これはデスクトップか、これは IoT か、これは Xbox か、これは HoloLens か、聞くAPI があるんですね。まあ一番簡単なのはこの部分です。ディスプレイサイズクラスで、ディスプレイサイズハンドラーをヘルパーを使ってサイズを読んできて、ごめんなさい、よいしょ、すいません、ここですね。もし、XAML を読む場合はコードの部分、特に、まあ、よく設定するのは app.xamlcs 最初のところですが、ここでディスプレイサイズを読んできて、ディスプレイサイズをいくつ以下だったらこっちの XAML を読んでくる、そうでなければこっちのザムルを読んでくるというようなローディングですね。要はフレームを用意してそこに読み込む、ページを読み込むときに、実際にですね、読み込むザムルを変えるというような切り替えをすることができる。これは推奨です。 皆さんがこのウィンドウのここの部分だけをもしこういうふうに変えたい場合には、通常ってページがあってページにコンテンツがあるんですけども、ページの中にフレームを作ってやって、フレームにページを読むこうというふうに設定レイアウトを作ってやると、こういう構造がウィンドウの中でもできますので、フレームで読み込む、その時に実装はこういうふうにやればいいということだけぜひ覚えておいてください。こんな感じですね。 UI の別のものを作っておいて、読み込むものを使い、はい、さあ駆け足でいろいろご紹介しましたが、まず解像度とか、タッチとかはもう考えなくていいです。大きさとか皆さんが考えるのは縦横いろんな解像度でどういうふうにやりたいか、特にフォーカスするのはちっちゃいフォンのようなタブレットとかフォンのような場合と大きなウィンドウでやる場合の2パターンをまずは考えてください。その時に使えるパネルとしては新しくスプリットビューとリレーティブパネルが登場しています。それを切り替えるのは、ビジュアルステートマネージャーです。一番楽して実装したい場合にはブレンドが早くこのパネルに追加されて対応することをもうちょっとだけ待っててください。以上でこのセッションの方終了させていただきたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。